12月なのでね。
そういや、今日星見てきました。こちらは田舎なんて。
うん、
なかなか素晴らしいです。
うん、まあ、という感じで始まりました。アフターカーニバル深夜便。今回は第32回目になります。で、今日は僕と R さんと AI さんでやると。で、じゃあ早速始めると、今日はまたあの教科書シリーズで、森岡の舞姫、森岡の舞姫をやると。で、まあ、じゃあ、この作品がどういう作品かっていうのは、じゃあ、AI さん。
はい。
ちょっと、導入やってください。
舞姫は、大金の作品です。
うん、
明治の22年くらいに書かれたはず。
うん、23年だね。
23年か。
うん。
で、
やり逃げの話、ね、
まあ、そう、ドイツに留学して、エリスって女性と出会って、こう、子供を作ってしまうけど、まあ日本に帰ってきちゃうと。
うん。
そういう話ですね、置いたままね。
うん。
で、富士古典文で書かれて、まあ画文体とかよく言われますが。
うん。
で、書かれていて、
うん、
まあ、高校3年の教科書に、
うん。
国語教科書に載っていると。
うん。
で、大概は嫌がると、これやるという。
うん、生徒
がね。じゃん、みたいな、そうそうそう。
うん、
長いしね、
うん。
っていう、そういう作品です、ね。
うん。
はい。
これはどうして教科書になってるのかな？
何なんですかね。よくわかんないですよね。
うん、
まあ。
R さん、どう？
え、いや、だって、大概で他に載せるのないじゃないですか。
てか、まあ、その読みやすいやつを載せるっていう。
そう、三照大夫とか。
あ、三照大夫載ってるよね。でも、あれ中学だよね。
あ、そうか。まあ、でも、なんでも、高瀬舟とか。
高瀬舟は、あの、高校2年ぐらいかな？載ってるよね。
中学生でも。
載ってんだ。
載ってる、載ってる。
見たことねえよ。
あと、あれだよね、あの、読書シリーズかなんかも、集団読書かなんかもテキストになってるよね。まあでもそれよりも前に載ってたはずだけど。
まあ、なぜ載るようになったのかよくわかんないですけどね。でもまあ、
うん、
大概はそう。なんですかね。まあ、一応こう、明治の文豪の作品は載せなきゃいかんという、
うん、
そういうあれなんじゃないですか。
うん、まあ、いつの間にやらその、堀大海と夏目漱石みたいな感じで、
うん、
大巨頭みたいな感じになってるから、
うん、
森大海は舞姫で、漱石は心かな。
うん、ですね。
がなんか定番になっちゃってると。
はい。定番教材。
うん。まあそのなんか内容的なつながり、テーマ設定ね。
うん、
そういうところで結構。
まあそれはありますよね。
じゃあまあ、それはさておいて、さてというかまあ後で問題にするかもしれないけど。じゃあ、今回これをやろうと言ったのが、AI さんからの方の提案なんで、
うん、
じゃあ、なんかどういう観点を使いとか、取り扱いたいとかあるかな。
まあそう言われると、うん、なかなか 難しいんですけど、
うん、
そうね、これどういう観点から取り扱うものなんですかね。そもそもそこが結構自分は分かんないところでもあって、うんうん、大概だから、まあ高校生に読ませるときはですね、
うん、
その高校生のレベルにもよるんですけど、
うん、
基本はその、何ですか、エリスっていうのを選んで、
うん、
貧乏でも、貧しき中にも、っていうやつで、そのドイツでこう、細々と暮らしていくのを選ぶか、その愛を選ぶか、
うん、
それともこう、エリスは裏切り、
うん、
置いて、ドイツに行って、日本に帰り、出世の道を選ぶかと。
うん
いうことで、こう、愛か出世かみたいな、
うん、
いう話で読まれていくわけですよ。
うん、
で、うん、それにちょっとこう、何ですか、アレンジみたいなのが加わるとっていうか、もう少しこう、レベルが高くなると、単純にそれだけじゃなくて、
うん、
背景や明治という時代、の問題があって、
うん、
で、その、こう、明治という社会がね、
うん、
そういう、なんですか。まあ、主人公豊太郎にエリスを裏切ることを求めてきたんだと、いう部分と、
うん、
それと、まあ、その、近代において、こう、発芽しつつあった、
うん、
自我ってやつですか、
うん、
まあだから、豊太郎はドイツに行って初めてこう自我に目覚めるわけですよね。
うん、
という具合に一般的な説明されてるわけです
よ。まあそうだね、うん。
そう、なんかドイツの大学の自由な風に当たったせいでっていう説明。
うん
うん、で、そういったその近代の自我が負けたんだと。その明治という時代に負けたんだという説明がなされるという状態があって、
うん、
で、まあ、そこら辺がどうも俺は結構気になるっていうか、
うん、
その大海自身はどういうつもりだったんだろうっていうね。
ねえ、うん。
気があって、
うん、
まあ、なんか、ちょっと、話ができればと、
うん。
感じですね。
うん。じゃあ、R さんは、どうですかね。
どういうつもり、大海自身はどういうつもりだったと、舞姫を発表したいと。
まあ、まあ、それもあるし、要するに、実在するわけじゃないですか、エリス、モデルがね。
うん、
エリーゼっていうね。
うん。
だから、大概自身はどういう、まあ、どういうつもりでいたのかっていうか。
うん。まあ、それはよく、っていうか、まあ、おそらくなんか国文学上の問題になってるのかもしれないけどね。うん、
なってますよね。
うん、
だから、まあ一般的には、何ですか、鴎外は別れるつもりだったと。
うん、
けど、こう、エリーゼさんが、
うん、
まあ、空気読めずに追いかけてきた。
追いかけてくるのすごいよね。
うん、本に来てますからね、
うん。
あの時代ね、ただのダンサーが。
ダンサーじゃなかったみたいだけどね。
うん。
ダンサーだったの？
じゃないんだよね、確か。
まあ。ダンサーって、その、どういうダンサーか知らないけどさ。
うん。ともあれ、ダンサーではないというふうに言われてるけど。でも、詳しく分かってないんだよね。
あれ？いや、いや、俺、ダンカで読んだ。まあいいや。もう覚えてないの。マヒメの話も覚えてないんだよな。
で、R さんの方はなんか、どうですかね、じゃあ。問題にしたい観点とか、そのあたりのところは。
あの、これを問題にするんだったら、やっぱ、不審中とかも取り上げて、で、要するにあれ、エリスが来た時の話ですよね。当然に。
うん。
もう、不審中ともう一個あったよな。なんだっけ。覚えてる？
ね。なんだっけ。
上野の西洋圏の話してるやつ。
あれは不審中でしょ。
不審中と、あと、
あと、もう一回あるじゃん。ボタンかな。で、ちょろっと、小金神揺らぎし乙女みたいなのが出てくるっていうね。あ、不審中、不審中、他にあったのかな、知らない。不審中以外では知りませんね。
うん、だからまあ、あの、やっぱり、まあ、重要なのは、その、実際どうであれ、作品にしたっていう、ところだよね。だから、まあ、最終的には実際は、わからないわけだから、ね、その、オーガで何が考えしたのか。まあ、その推測はできるとしてもね。いろんな資料から。だから、その、実際のものと比べるとさ、舞姫の場合は、あの、なんていうの？頭がおかしくなってるわけでしょ、エリスさんがさ。
そうですね。
だからその、日本までやってくるような人間じゃないわけでしょ。
そうですね。まあ、妊娠させたっていうのもおそらく創作ですしね。
うん。だからまあその、作品上どうあるかっていうのを、まあ考えればいいのかもしれないけどね。
そう。まあね。
うん。その、じゃあ、その、さっき AI さんの言ったさ、その、二択あるじゃない？あの、ネットで、その、舞姫の感想みたいにちょっと見せたけど、その、ブログで書いてるやつを見せたけど、やっぱりまあ、総じて、あの、豊太郎さんはさ、まあ、評判悪いっていうか。
まあ、そうです。
うん。
評判悪くないわけがないです、
ね。うん。だから、つまり、その、愛を選ぶかね、出世選ぶかって言ったけどさ、それ、出世選ぶ人いないんじゃないの？その、つまり、あの、物語的な展開を考えたときにさ、自分がどうするかっていうのを別として、置かれたときにね。うん。
物語上でね。
うん。
出世、まあ、まあ当然、だからそういう選択されれば、
うん、
こいつは最低だってなりますよね。
うん。うん。
そう。
出世を選んだって言い方のまとめはすごい、めちゃくちゃだと思いますけどね。
うん、だからそこら辺の内実が結構問題になるかなっていうところで。
まあだから、
うん、
まあそこは若干確かに語弊があるといえばあるけれど。ただ、まあ、最後ね、その、天畑大臣に、日本に帰らないって言われて、
うん、
こう、受けたまわりはべりと、言った時の、こう、心理状態を見ると、
う
ん、なんだっけ、要するにこのまま、この手にしてもすがらずば、
うん、
この欧州大都に、葬られんかと思う念がこうついて怒りと、
うん、
いうことで言ってしまったと、うん、まあなんかそのそこでまあ一応こう出世とか日本に帰るとかそういうこと言うので、
うん、
名誉回復の道も閉ざされみたいな、
うん、
だから一応そういうふうにはまあ言えることは言えると。
ないないない。その、最初の、名誉回復かともかく、最初の、ヨーロッパに骨埋もれるかもしれないっていうのは、それは出世関係ない。
うん、そう。だから、二つあって、要するに日本に帰るということと、出世するっていう。
いや、普通はその前に、その、まず、まあ、豊太郎という大台の話になるけれど、 官費で言ってるから国家に対する、裏切りになるからっていう話だよね。出世じゃなくてね。で、それともう一つ、家に対する忠義だよね。武士の子だからさ。
うん。だから、その点で、実際の王外と違う設定してるわけですよね、この、
豊
太郎さんは。つまり、両親死んでるんだよね。
そう、死んでる。
お父さん、うん。お父さんは早く僕から死んでて、
そう、一人っ子で、
うん。
天涯孤独っていう設定、う
ん。で、お母さんは途中で、ドイツ行ってる間に死んじゃうって感じで。
自殺という。
ん
自殺という読み方をされます
ね。そうなんだ。
つまり、
うん、
死ぬ直前に母の出した手紙と、
うん、
親類の手紙が同時に届くじゃないですか。
うんうんうん、
ということから、
うん
まあ、類推して、ね
うん、
自殺だろうと言われたりするんですよ。
なるほど、なんか、あれか、その息子が、
そうそうそう。
なんていうの、なんか、変なことやってて、不名誉が、
そうそうそう。
伝わって、それを恥じたお母さんだと、なるほどね。うん。だからまあ、いずれにしても、だから、つまり、ここで断ち切られたっていう書き方かなとね、日本との関係は。
そうですね。
うん。だから、ある種、自由を手にしたっていうかさ。
そう。
うん。まあ、状況的に、まあ、日本に帰ろうとも帰れるけれども、一応これ、まあ、選んだっていう感じだよね。
だから、そう、母の死の直後に、エリスと深い仲になってるっていう、状態なんで。
うん、だけど、実際の王家の方は、まあ、その、家のことは、ちゃんと
あ、ありますね。
その、まあ、その、なんていうの、国との関係もちゃんとある、あったわけです。
だから、全面、舞姫の方では確かにそこは前面に出てこないですよね。
うん、
国との関係とか、家との関係っていうのは。
うん。
前面、いや、国との関係はでもあるでしょ。間通して。間通してなんかそういうのが出てこなかったっけ。
まあ、確かに
そう。だから、うん、そう読むことはできるけど、
読むことはできるっていうか、普通に出てきてない。
はっきりと言葉の中で書かれてはいないっていう感じでね。
相沢の登場でさ、それが、きっかけはそこでしょだって。
ん？何が？だから一応流れとしては、なんだっけ？
だって背中を押したっていうか仕掛けたのは相沢だよね。帰るように。
うん、そう。だけど、それは、まあ、理由としては、お前は才能があるから、それを世に出すべきだっていうのが、相沢主張。
うん、
で、豊太郎の心情としては、名誉回復と、その、何ですか、出世の道はっていうのどっかで出てきてるんで、まあ、それ。うんあと、日本に帰れずにっていう話も出てきてるので、まあ基本はそこになる。
うん、
だから日本国家との関係っていうのはちょっとまあないとは言えないけれども、不明瞭だよね。明確には書かれて
る。いや、だってそれこそね、この明治の時代にね、学問をやる。それで学問をどういう、地図で持ってきてるかっていうと、国家の命令で来てるわけだからさ。
うん。まあ、無論そうだけど。
で、相沢もその、お前の名誉を回復するのもっていうのを、その、国家の学問をやることでっていうのが含みとして入る、当然入るわけだ。
うん。うん。
まあ、無論そうだろうけどね。ただ、だから、だからそこはさ、なかなか、よくわかんなくて、無論明治の当時ならそう読まれるけれども、逆に言うと今でも普通にこうある部分で読めるのはなんかそれがないからだよね。国っていう話があんまり出てこないっ ていう。
いやいや、もう、めちゃめちゃあるよ。国家言う、その、相沢が言ってんのは、お前は国家のために尽くすべきだってことを言ってるわけですよ。
まあ、だから、
国家の有能な人材になることを進めてるわけでしょ。
だから、
学識あり、才能ある人が、なんだっけ、
うん、
目的なく生活するんじゃねえよって。
うん、言ってるね。だから、それはもちろん、時代の背景を見れば当然そうなるよ。
あれだってのはそういうものを担って、そういう人物として設定されてるんじゃない。
うん、だから、一つ俺がちょっと念頭にあるのは、うん、まあ、教員として例えば教えるときに、こう、レベルの低い学校だったらそういう話はせずに済むっていうところよ。簡単に言うとね。うん。だから、名士という国家があって、それはどういう、まあ、国民国家を作り上げていくっていう背景があってっていう話なしに、こう出世か、愛かっていうだけで読みうるっていうことね。
あとは母親かエリスかってこと、まあ、母親死んじゃったから恋愛が可能になったんだけど、でも、その一財産って知ってるわけでしょ。だからその心の傷になってるわけ
ね。何が心の傷？
いや、母親を自殺させてしまったっていう。
まあ、だから自殺は俺は、まあ、教えるときは言わないけどね。
うん、まあ、書いてないからね。
書いてないから、そう思い読めるっていう話。
うん。だから、じゃあ、その今争点となってるところね。だ僕、その、僕、あの、舞姫最初に読んだのは、その、まさに、高校生のときにさ、まあ、授業でやらなかったけどね。あの、なんかテストに出すから読んどけっていう感じでさ。だからそれで読んで、で、久しぶりに、だから十数年ぶりにさ、読み返してみたけどさ、今問題になったところで、に関して言うとさ、これだから書き方結構、なんていうのかな、面白い書き方してるっていうかさ、あの、すごい身につまされる回からしてるんだけどさ、あの、この豊太郎は、あの、選択してないよね、と思ったんだけど、どう、うん、
そうですね。
つまり、すごい受動、なんていうの、受け身の人間じゃない。だからその受け身の人間が、
うん、初動的人間って言われます。
ん？初動的
人間って言われますよね。
どういう字が書くの？
初動的って書いてありますね。
うん、書いてある。
うん、
受動的ってことですね。
ああ、
はい。
だからその、その、最初その相沢と会った時に、だから、あの、その、豊太郎がエリスと関係持ってるってことは相沢知ってたわけでしょ、その時に。で、その、別れたらどうなんだみたいな話の時に、あの、豊太郎、もう別れますよって、さって言っちゃうわけでしょ？
はい。
で、それがなんていうの？そこについてのなんかその、自己反省みたいなとこがさ、つまり、なんていうの？こう、もう全部こう、間は、なんていうの？別れた部分が言ったから、はい、別れますって言った、いう感じでしょ？だからそこでさ、ちょっと、考えるか時間くれとかさ、そういうことも言わないでさ、もう、すぐにさ、はいっていう感じで。で、あ、そしてちょっと気まずいこと言ったなと。で、後々になってさ、やっぱり考え直しましたって言えばいいのにさ、あの、その、アマガタハクだっけとかであったでさ。
でもその相沢に言われる前なんかもうすでに悩んでたんだな。
あ、ちょっといいですか、うん、ちなみに今、イワンさんが、
うん、
入りました。
あ、
ログインしました。
は
い。あ、またちょっと音が微妙に。
放送事故なん
で、何の話でしたっけ？
いや、その前にさ、相沢に言われる前にさ、少し悩んでなかったっけ？いや、我ながら我ねと誠がらないって有名なあれ、が出てくるのって、相沢に言われた後だっけ？
いや、前だね。
前だよね。 や、だからそこがもうすでに出てんだよね。
それどこら辺ですか？
どこだっけ、なんか全然ショーだかなんだかわかんないから。
まあ、あれです。最初に出てくるのは、その、大学、3年経って大学、要するにエリスと会う前ですね。
うん、
大学の自由な空気に当たってるうちに、その、今までの我ならぬ我、誠の我が攻めるようであったと、いうふ
う
に言うわけですよ。
うん。
勝手に意図すばかりやってる。
うん。で、なんか艦長の言うこと等に逆らうようになって、若干そこに自我みたいなのが出てくると、
うん、
法学の講義は要素にして歴史文学に興味を持ち始めると、いうのが、最初。
なるほど。うん。
はい。ただ、基本的には、そこで考える、まあ、初動的な、つまり受動的で機械的な人物であったという反省があるわけですが、
うん、
ただ、じゃあそれによってなんか、自分で物事決められるようになっていったのかっていうと、そうでもないと。
うん、
相変わらずと。いうところは常に書かれてますよね。
うん、
全部周りに言われたことをしてるだけですからね、こう、うん。
ただ、誠のある人はその自分の気持ちの中でこうしたいと思う気持ちだよね。それがあるわけだよね。
うん。だから、最後のところで出てくるのが、比喩で、その、なんだっけ、
自
分、鳥の比喩で、羽を少し羽ばたかせて、自由を得たと思ったが、まあ、足は縛られてて、
うん、
それを持ってるのは、前までは艦長だったが、今は雨形伯だと。
うん、
自分は自由だと、一つの自我みたいなのを芽生えて、
うん、
自分の意思で行動してると思ってたけど、そうではなかった、みたいな話が最後に出てくる。
うん、そう、だから、でもこれはさ、これ違うよね。つまり、これだとなんかさ、主人がいてさ、自分は従ってるんだっていうさ、感じだけどさ、これ別に切ろうと思えば切れるよね。
うん。頑張れば。
頑張る、うん。
はい。
だから、いや、だからこの小説の書き方として、僕はそう読んだんだけど、つまり、一回日本から切れたと思うわけね。つまり、もう完全には切れてないけど、つまり国からお金もらってたわけでしょ、最初。で、それを、なんかもう、やめさせられたわけでしょ。で、母親も死んじゃったと。だそういうなんか繋がりがもうなくなっちゃって、で、もう、ドイツで生きていくしかないみたいな感じでさ。だからそこで、ある種もう、切れたんだけど、日本人にこう会っちゃうとさ、またなんかこう、つながりができちゃうっていう、なんかその、なんていうの？切れた、本当は切れてたはずなのに、なんか、ちょっとあっただけでさ、つながっちゃうって、なんかその、脆さみたいなのがさ、じゃないかなと。だから全然この、雨形博とかさ、別に権力者じゃないよね、だからある意味。それは、立場上、常識がさ、力持ってる人だったら間違いないけどさ、
まあ、命令してないですから、ね。
そうそうそうそうそう。
帰る心なきかですからね。
うん、そう。
帰らないみたいな。
そうそうそう。
誘いですか。
そうそうそう。そう、だから、このイメージだからちょっと、だから僕はそれ多分、王が分かっててこう書いてるんじゃないかと思ったけどね。あえて、つまり、なんていうの間違った比喩をね、書いてるって。
じゃあ、イワンさん。
ん？
どうすか？マイヒメ。
まあ、マイヒメに対する感想、なんて、どういう作品だと思ってるかと。もういきなり。
覚えてない。
いやいやいや、あなた一応、あれでしょうよ。膨大の S 先生のところにいたんじゃないですか。
うん、
結構徹底的にやってたんじゃない？
いやー、大概、舞姫はそうないが。
あ、そうなんだ。
ガンプがあった。
ああ。
いや、大概に関してでもいいですけどね。
いやー、大概そんなの大して。
あ、俺聞きたかったのさ、エリーゼ事件に関してはどういう評価になってんの？
評価？
うん、つまり、大概自身はエリーゼをどう思ってたのかってい
う。全然。
それはそこのところは一切不明だよ。
わかんない。まあ、うざいっていう。
うざい。うん。
それはうざいだろうね。
いや、うざいって言ったって記憶はないんだけど、一応何円満に追い返したっていうことになってるよ。円満にその横浜で見送ったって、ドイツに追い返したときに。
まあ、あれは、オーガは会ってないけど
ね。
お前自身は会ってない。
いやいやいや、両生って人いるじゃん。なんだっけ。
あ、小金井よしきおね。
よしきお。その人のなんかの話で、三人が、見送ってんだ、横浜で。
だから、ヨシキオと、
徳次郎ってのと、もう、大外が。
大外じゃないはず。
いやいやいや、彼女が、その、横浜で出るとき、どっかで読むの。あ、これだ。手紙を渡してんだけど、見送ってもいるんだな。手紙を渡したのは、ヨシキオだな。
で、オーガイが送ってんの？オーガイ会ってないんじゃなかったっけな、一切。
いやいやいや、何回か、そのヨシキオの日記による、あ、誰が言ってんだっけな。ヨシキオじゃなくてね、キミコかな？
うん、そうそうそう。キミコが書いてんだよね。まあ、だから、なんだろうな。結構、その、一般的には、研究者なんかは、まあ、こう言い返したみたいな。
うんうんうん。
大概自身がそういう気でいたっていうような感じで。
うん、
いや、その追い返したっていうのがさ、そのニュアンスの問題でね、その、シッシッってやったわけじゃなくてさ。
ああ、だから一応円満っていうか、まあ、説得してっていうね、うん、けど
うん、
実際拒んでるわけだよね。
ん、
実際拒んでるわけだよね。
うん、
そして先生の口からも追い返したっていうことは聞いた記憶があるけどね。
まあ、当然ながら、葛藤はなんか、あった。
まあ、当然ある、ある。うん。
うん、その AI さんが聞きたいっていうか、もうちょっと突っ込むと、どこら辺を聞きたいの？聞きたいっていうか、問題に。
いや、だからですね、うん、結構、大会の、
うん、うん。
子供とかは、
うん。
逆のことを結構言ってるんですよね。
うん、というと、うん。
だから、森音とかは、
うん、
父にとってはまあ永遠の恋人でなかったかと思うとか、
うんうん、
そう、あと、アンヌでしたっけ、
うん、
コ
アンヌ、うん、
なんか、その、うん、まあ、 ドイツ留学生時代の恋人生涯どうしても忘れることのできないほど深く愛していたという事実に心づいたのはうんぬんとかって書いてて、だからなんか、まあ、要するに、これはもう作品と若干ずれますけど、妨害自身がどういうつもりだったかっていうのもこう、完全に二分してる感じがあるわけですよ。だから最近はどういうふうに言われてんのかなってね。
なるほどね。
大まかに言うと、大外研究者の方は、大外別れたがってたっていう方向に傾いてて、大外の、まあ、子供たちなんかは、今言った形で、まあ、生涯愛してたのは、エリーゼだろうと。いう言い方に。
まあでもそれは2つは両立は一応するんじゃない愛してたけど仕方なく返したって
っていうのもありえますね、
なんかあの漫画で漫画であなんかやってるんですよ、実際の時代の
ああそうそうそう、なんだっけ、秋の舞姫だっけ、
でも、
なんかあれはでもね、不審中とか混ぜて、かなりフィクショナイズしてる感じだけど、
まあ、結果なぞの、まあ、一緒に例えば解釈ではあるよね、それ。
そうね。両方混ぜてる。
で、AI さんはその。
いやだから俺はですね、これ結構、その、エリスは生涯の恋人だったっていう派で考えてて、まあ、なんでかっていうと、エリーゼさんはですね、確かね、4日後くらいに来るんですよ。
4日後、
つまり、妨害が、帰国した4日後くらいに日本に着いてるんですよ。で、さ、金とかも、それからなんか、そんな速攻でこう追いかけてくるもんかなっていうのもあって、大前が別便に乗せたんじゃないのかな、すごいこう感じるんですよ。なんとなく。
そう面白いね。
オーガーが連れてきたんじゃないのっていう、ね。
なるほど。
そしたら追い返したのが意味わかんないし。
だから、あれじゃん。オーガーの森家の家族会議で決まった日じゃん。それに逆らえなかったってことじゃないかなって思ってたけどさ。
なるほど。じゃあ実際はその、結婚する。結婚かなんか、
そう。
気満々だったか。
気満々だった。
だから、実際連れてきちゃえば、もう、
そう
文句言えないだろうぐらいな、まあ、かもしれないな。
結婚したのは、その後だね。あれ？
あと。
なんか、オットーとかつけてんの、なんか、なんかこう、もし、エリーズと結婚してたら、オットーとかアンヌとか作ってただろうみたいな。
そうそうそう。そう思うじゃん。オットーとかアンヌとかさ、普通につけられるわけですよ。なんか、だからそれもあるから、ああいう名前にしたのは。あと、まあ、大概の衣装を読むとね、なんか、
そこなん、大概の衣装はさ、あの、いや、要するに、一般的にはさ、まあ、妄想っていうエッセイみたいなものも書いてるけどさ、この所蔵作で、誠の我を捨てて、我ならぬ我を一生演じ続ける人ってのが、あの、鴎外の漱石と違うイメージだよね。漱石は、誠の我を吉立させようとした人だけど、鴎外は、まあ、軍医として、官の方に、 なんかこう我ならぬ我としてかのようにを選んでこうそれに随順して生きていくっていうのが一般的なオーガーのイメージだ。ところが最後にそのかのようにもう全部捨ててただ私は岩見の森林太郎として死すってあれは何なんだって言われてるわけじゃない、
うん、
最後の最後でそれどんひっくり返しちゃったわけだから、
うん、まあ最後くらいひっくり返させてくれよってことじゃないの
それはわかるんだけどね。娘にもさあの森マリンもさ最後嘘を突き通したままあの玉木くんっていうパリの方へやって自分は死ぬってことを一切言わないでさそこも演技してあの隠し通した人がそれが最後まあ気持ちはわかるけどさだそこその岩見の人森に至るとして死にたいってのはそのエリーゼと本当は結婚したかったっていうそういうところにもひょっとしたら繋がるのかもしれないけど、
うん、
そこ謎なんだよね最大の
なんか俺はそうなのかなって思ったけど。
うん。そう。うん、岩さんどうです？
いや、皆さんの、まあ、そういうのまあ魅力的。
うん、なんかかっこいいからね、その方がね、妨害がね、注意的に。
まあ、こういうのが、まあ、生々しい人間、より人間臭いじゃないですか。こう、ある意味ではまあ、あるわけでね、こう、2年でこう、タラタラっていうか、多分無理なの分かってるのに連れてくるっていう。かけてみようみたいな。
そう。
かけざるを得ないっていうか、その最後まで。
その旅費がさ、2等でさ、1300マルク、当時720円。720円ってすごい金だよね。
だからさ、出せないでしょ。エリーゼが出せんのかな。そ
いやだからそこで彼女の素性がよく分かってないっていうのは確かに。
そうなんだよね。だからよく分かってない。
でもなんか最近エリーゼのその後の消息っていうのでなんか新聞載せたよね。
あ載ってた。なんか二人いるっていう話が。
うん、
いや、なんか、その後結婚したとかしなかったとか、なんかそういう話だったん
ですああ、エリーゼ自体はね。そう。だって、確かなんか、生涯文通かなんかしてたんじゃなかったっけ、
うん、
違ったっけエリーゼさんと。違ったなんか、でも、その当時の写真とか、そのエリーゼの写真とか、手紙とかはあって、でそれを燃やすんだよね確か、
うん、
でそれを燃やすのを見たときにこう娘さんはあこの人は生涯この女性だけを愛してたんだなって思ったっていうことが書かれてるんですよ、
うん、なるほど、うん、まあ それはそうかもしれないっていうところだけど
あ確かに、
うん、そのじゃあ作品に戻ってみるとさどうなのその
まあ
さっきも言ったけどさこうなんていうのかなある意味こうある意味この発狂させるってのはさなんかある意味後腐れなくしてる感じがするよねすると思ったんだけど、
まあそういう感じはあります。
いや俺発狂させるの ひどいなと思ったんだけど。だって円満に送り返した人ですよ。
うん、うん。
まあ作品上で円満に送り返すの難しいからさ、
うん、
発狂させれば終わるじゃん。
いやそうじゃなくてそこ円満に送り返した人なんだけど。なんか死人に口なしみたいな感じで発狂させてね、本人に、エリーゼ本人が自分が発狂させられたっていうふうに描かれたの知ったらどう思うかなっていう。
だからエリーゼはある種、結構その悲劇のヒロインみたいな感じで、うん。なんていうかこう、それはそれでこう、 完成するかなっていう感じで。
まあ。
うん。だから読み方絶対これ、だから、さっきも言ったけど、その、やっぱりミッドウェイ太郎は悪いっていうふうに、思うに決まってるよね、これ。
まあ、トヨ太郎悪いです
よ。うん。だから女性が悪いっていう人はあまり、
まあ、エリスが悪いっていう人は、
うん、
まあでもなんかそういうふうに読ます人もいるみたいですけどね。
うん、
でも、大川はさ、ところどころでこの舞姫から始まってさ、自分を代弁するかのようにそのスキャンダルをさ、まあ、ウィタセクシャスも入れるなら、半日もそうでしょ？なんかこう、なんか、あれだよね、自然主義の小説と違うけど、なんか暴露小説するよね。
だから、まあ、そこら辺が演技してるってことなのかもしれませ
ん
けど。だから、実は暴露しないで。暴露してるっていうのが、仮面被るってことかも。
ダジャみたいな。
うん。
まあ、難しいとこですけど。
うん。どうしようかな。その文体の方は問題にしてみる？
文体ですか？
うん。
まあ、これは、いいですけど、そう。でもこれな、何ですかね。
うん。
これってさ、あれでしょ？小説神髄より前ね。同じくらい。
え、あと
前。あ、そうな
の。うん。だと思うけどね。でも今回だから読み返してみてね、単純に読みやすいよね、ある意味読みやすいというか、つまりなんていうのかな、リズムがなんていうかな、こう心地よいっていうかさ、
石炭を破壊発に破鉄ってやつです。
だから
こう巣がいいんだと
何？え、ここにどういう意味が込まれてるんです
か？いや、まあ、ぬだってあり得たわけです。
うん。
積み果て、
うん。
積み果てつつがいいんだ。まあ、イワンさんのお師匠様の S 先生は、高校時代言われて、
うん、
そうだって言って、
うん、
文学の道に入ったそうですけどね。
何
そうだって言われてて何？
いや、そうだって思ってってこと。
何が？
その一文で30枚書けるよ。
え？
その一文で30枚は書けるよ。
あ、そうなんだ。言ってたんだ。
いや。
石炭が早く
に。早く
破滅。
30枚は立てますよ。
その一部だけで。30枚。
そんだけの。一応匂いだけで、10杯は食えますよ。一部も同じだから
ね。積み破鉄がそうだってことなの？
まあ、あのね、あの人はね、これ、いいのかな、本名出しても。まあ、更新といえば更新だけど。まあ、その人はね、千葉校出身なんだよね。
うん、
でそこで教えてもらった先生が、まあ、そう、巣がいいんだって言ってたらしいんだよね。で、そうなんだ。30枚かけるんだ。
あ、そのことに我が家を得たりってか、あ、なるほどと思ったんだね。
そう。
でも、それが面白いかなって思うんだけどね。
あ、何感動するかは人それぞれですので。
うん。
いや、でもさ、これはやっぱり明治の時代の良さ。まあでも明治のまだこの頃玉石って欲しいな。 ま、入り混じってるからね、その、露伴や教科みたいなのもいれば、漱、
うん、
石に、いや、式みたいに文体を新しくしていく人もいるから。
うん、
でも、どっちかって言ったらやっぱり、旧時代の良さだよね。
うん。
だから、うん、あ、どうぞ。
あ、その、教科書に載ってるってのも、そこでしょ、おさず選択の。意義っていうかさ。多分、あの、なんか、原文一致以後の文体よりもさ、まだそれが定まってない頃の方の、一つの選択として、その過渡期の文体の一つとして、
まあそうです。
うん、例示してみたと。
だって、そんな、ね、内雲からそんな、内雲と対して時代変わんないからかね。
うん。
だから、まあ、まだそういう、なんていうんですか、原文一致っていうのが、そこまでこう、あれじゃなかった、一般的じゃなかったっていう感じなんじゃないですか。
公害原文一致知らなかったんだよね。
まあでもね、商用とはね、なんかいろいろ論争してたりするか、それは知ってんじゃない？
あの没
理想論争
と、ね、没理想論
争殺し王だし、
そうか、かっけ論争ってのもあったね。大概は負けた。
ああ。論争してたら負けたのかどうかわかんないけどね。まあ、最終的には。兵食論争ってのもあるけどね。
兵食？
はい。要するに兵隊のご飯、パンにするか、ご飯にするかっていう。
なるほどね。
ご飯にしようって言ったせいで、
うん、
日本は太平洋戦争負けたんです。妨害のせいなんです
よ。言う人がいるんだ。
朝です。
え、
それ秋の毎日面に書いてなかったっけ？
あれ、そうかな、書いてあったかな、わかんない。
だからそれでもその発想はあれだよ、このあの相沢健吉を憎むのと同じって感じだよね。
そう。
他と違いって。
うん。
あ、確かに。そう。
だからそこら辺でやっぱり日本人の問題がね、あるって感じはしたけどね。
あ。まあね。
うん。
まあ、ただね、その、ご飯にすると、
うん、
ご飯で栄養のことを言ったんだよ。栄養の運動を言ったんだよ。
なくて、まあ、大概の主張としては、日本人や日本人の食べ物があるみたいな。
日本食論争。
まあ、日本人のものを食うべきだみたいなこと言ったんだけど、太平洋戦争でさ、特に、あの、東南アジアのこの戦線ではさ、あれなわけですよ。薪を炊くと、要するに、ご飯炊くために薪を取って火を焚かないといけない、
うん、
そうすると湿ってると煙が出るから、
うん、
それで居場所がバレるわけですよ、
うんうん、
で居場所バレると当然そう攻撃されるんで、
うん、
あのご飯を炊けなくなって生米を食ったせいで、
うん、
下痢をして、
うん、
でだからガダルカナル島とかガ島とか言われてたわけじゃないですか、
うん、
食べられなくて、
うん、
っていうのが、まあ、敗戦につながるんだと。つまり妨害のせいだと。
まあ、という人もいるとね。
まあ、という話もあると、
うん、
わけです。
まあ、まあ、どうしようかな。そのもうちょっとで切れるけど続ける？
まあどちらでも。
じゃあちょっとだけ続けようか。
はい。
じゃあ、一旦切ります。